皆さんごきげんよう。ラブフォーシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミスアップことピアニストコンポーザーの岡本美沙が兵庫県のアーヘルスタジオからお送りいたしております。ラブフォーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、5月の気持ちいい季節となりましたが、お変わりございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、どうですか最近は。
最近はね、まだ自粛、
そうですね、
自粛モードですけども、
ええ、
まあ、気持ちはね、もう5月ということで、
そうですね、
まあ、本当に山の景色もいつも言ってますけど、
そうそう、緑が綺麗ですね。
緑が綺麗になってきましてね、うん、だんだん暖かくなってきまして、
そうですね、鳥もちょっと変わってきますよね。来る鳥っていうか、うち山やから、なんか鳥がね、
はい、
こう鳴く声も、まあ、違うんですよね、年中。それ当たり前なんですけど、で、あ、夏が来たなとか春が来たなとか、もうすぐこうだなと思うんですけれども、
今、
うん、
野鳥というか小鳥の声もね、なんか盛んになってるような、
そうですよね、
非常に朝 ね、小鳥の声とか聞くと、
そうですよね、
気持ちも晴れやかになってきますね。
そうですね、昨日ね、京都の方にちょっと会議で行ったんですけども、
はい、
帰りにね、道を記事が歩いてた、記事びっくりしました。もう出てきてね、今ずっといるんやけども年間、あんまり出てくることないじゃないですか。
そうです。え、道に出てきたんですか。
うん、道にね、歩いてたんです。カラスかなと思ったんですよ、道にいたから。でよく見るとキジだったので。
綺麗な鳥ですよね。
綺麗な鳥、
はい、
ね、はい、最近ね、
うん、
夕方はかなり私忙しいんですよ。っていうのがね、
毎日忙しいでしょ。
毎日忙しい、
夕方だけじゃないでしょ。
ね、鹿にね、
はい、
キャベツをあげてるんですよ。
はあ、
まあ、ジョスさんはそうでしょ。でね、カラスにね、パンをあげるんですね。うん、っていうのがね、
はい、
猫の餌を食べるんですよ、カラスが。
ほうほう。
だから、まあ、それも何年も前の話ですよ。うん、だからもう、あげるからここの取らないでねって言って、パンをあげるにしたんですよ。
うん、
そしたらもう、猫の取らなくなって、
うん、
で、カラスが呼びに来るんですけどね、
はいはいはい、
で、まあ、上げるときにこう手を叩くんですよ、
ええ、
そしたらね、すぐ出てくるんですよ、カラスがね、ピューって飛んできて、
まあ、友達みたいな、
ね、友達みたいになってて、でも面白いですよ、ランニングしてたらね、ついてくるしね、
うん、面白いですね。あ、昔っていうか、犬の散歩してるときもずっとついてくる、
そう、ついてくるんですよね、
はい、
上ね、ずっと、パッて見たらいつもカラスがいてるみたいな。面白いですよね。
すごいです。
はい、さて1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は、小満ですね。小さな満足の満と書いて小満。もともとは麦の成長の様子を指したそうなんですけれども、
はい、
後にこう万物が次第に成長して天地に満ち始めるという頃の意味ですね。まあ、今ちょっと雨がね、
はい、
降ったりとか、それまあね、植物が喜ぶ雨ということでね、私たち ね、
まあ、梅雨入りがね、全国的にも徐々に始まってますけど ね、
そ、 うですね、はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二個。25日までの期間は蚕を起きて桑をはむという時期です。
うん、
蚕なんてもう見ないですけど ね、
ね、
どんなんやろね、まあ、芋虫みたいな
芋虫。
庭にめっちゃでっかい去年いてたけどね、
はい、
はい、キートのね、輸出国だった日本は、うん、かつてはどこでも桑の畑があったそうなんですよ ね、 ね、
はい、
現在の産出量は当時の 1% ほどでそうですよ。
1% ですか。
うん、そうなんですって。
はあ、
明治時代はもうね、
盛んにね、
そうそう、盛んだったんです、
行われてました、
ね、
事業というかね、
ね、
はい、
さてね、今日はね、
はい、
あのまあコロナで出歩けないんですけど、うん、ジョスさんのとこも大変でしょう、やっぱコロナでね。どうですか？
まあね、今も仕方ないです。もう全国的にね、こんな状況ですしね。
ですよね。
まあ、仕事の方も大変な方、まあ、たくさんいらっしゃると思いますけども。
ね、特に飲食業はね、
うん、
本当に大変ですよね。まあ、そこでね、いろんなバーチャル産業が出てるじゃないですか、最近。はい、で、ネットのこう時代になったって言われてて、まあ、ストイホームでね、ちょっと疲れたなっていう時に、うん、先日ね、メールの広告でね、
はい、
旅行会社の DM を見たんですよ。
ほうほうほう。
じゃあ、オンライン美術館とか、オンライン旅行。
ああ、なるほど。
見たことないですか？
いや、まだ見たことないんですけど、そういう情報といいますかね、
ありますか？
よく雑誌とかでも出てるんで、
あ、やっぱり、
まあ、一遍見てみたいな思うんですけどね。
ねえ。
はい、
あ、ジョスさん前言ってたもんね、スポーツのあれでね。
ええ。
はい、まあ、今日はね、こんなお話してみたい、旅のお話をね、してみたいなと思って。はい、さて、ユースマインド、この後は、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後は、ミスアップおすすめの楽曲、そして番組後半では、まあ、コロナの後のね、こんなバーチャルの、こんな、どうでしょうっていうふうなお話をさせていただきたいなと思っております。素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今日は、今もコロナ禍でですね、もう本当に大変な、
はいはいはい、そうですね、
ね、事情が続いておりますけども、
はい、
まあ、コロナ禍と言いますと、今皆さん自粛生活で、リモートワークとかね、
はい、
ご自宅にいらっしゃるのが本当に長い時間過ごされている中で、
はい、
やはりね、少しね、コロナ太りというふうに、考えられている方もいらっしゃる。
あ、それある。うん、
十分ね、生活、はい、注意されている方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
はい、
どうしても、自粛で自宅にいてる期間が増えるとですね、
はい、
ちょっと太ったかななんて悩まれてる方。
食べますもんね。
ね、
うん、
これをいかに、まあ、解消するかという、はい、まあ、一つのポイントを今日お話したいと思うんですけども。
はい、お願いします。
まあ、コロナ太りの原因は実は運動不足というよりもですよ。いうよりもなんですよ、
うん。
運動不足もありますけどね。
ええ、
実は、内科の先生をお聞きしましたんですよね。
ええ、
これはですね、ホルモンバランス。の崩れによる食生活の乱れや、
あ、そうですか、
やはりストレス、
あ、
これはどうしてもですね、日光を浴びる機会がこう減ったりね、
あ、そうかそうか、そうですね、
そうなってくると、うん、幸福感を得られるというセロトニンの分泌が減ってくる、またですね、趣味や買い物を自粛しますとね、ドーパミンね、やる気こう、まあ物質と言いますかね、
はい、
それも出づらくなる。
なるほど。
ということはストレスなんです、やはり。
ああ、そうでしょうね。
それが、うん、ホルモンバランスにつながって少し太ってきたかなっていうことになるんで、
はい、
今日はもうポイント一つだけです。
はい、
まあ、そういう食事とかね、運動注意されてると思うんですけど、ストレス対策というのは、
はい、
簡単に言いますと我慢をやめると、我慢をやめて脂肪を減らすというのがポイントらしいんですよね。
え、食べていいんですか、じゃあ。
食べていいんですよ。
あ、そうなんや。
あまり食べ過ぎたらダメですよ。
あ、なるほどね、うん、
だけどこういうことなんですよ。脂肪を確実に落とすためにまた食べてしまったとかね、
うんうんう
ん、なんで自分できないんだろうとか、そういうことなんですよ。ストレス溜まるでしょ、
うんうんうんうん、
これが逆に先ほど言いましたホルモンバランスを崩してしまうんで、 あまり、まあ、ダイエットされている方には申し訳ないんですけどね、我慢しすぎると逆効果というふうに、
はい、
まあ、内科の先生をおっしゃってる方がいらっしゃいましてね。ですから今日のポイントはですね、
はい、
まあ、これもいいんですけども、あまり完璧主義はですね、
はい、
皆さん少しこの自粛モードは控えられて、
はい、
ちょっと言葉に語弊ありますけど適当
あ、それ私には必要かもしれない。
完璧にやらずに適当にということを少し頭に入れていただいて、ストレスを減らしてですね、はい、あまり我慢しすぎないというのも一つのポイントなんです。
なるほど。
ちょっと角度というか目先をですね、
はい、
切り替えていただいて、コロナ太りの解消につなげていただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飛んでくださいね。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならほれお肌きれいな病院さんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせご注文そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのはエヴァンゲリオンというアニメの映画、知ってますかね？
聞いたこと、
そうとしました
。聞いたことあるんですけど、ね、
そうそうそう、
見たことはないんですけどね。
私もそうなんですけどね。このあのエヴァンゲリオンの映画を作曲、映画の音楽を作曲、うん、されてるのがね、サギス史郎さんとおっしゃる方で、
はい、
この方の音楽がね、私大好きなんですよ。あの作る曲っていうか、はいはい、映画音楽が、で、あのまあ映画音楽やってるんやったらちょっと聞いてみって言って人からもらったんですよね、このあの CD を。
はいはい、
でそれで私ハマってね、はい、あの車の中とかでいつも聴いてるんですね。
いい曲ですね。
あ、これはね、であのサギスさんが作ったあの、うん、曲で、でなんかあのエヴァンゲリオンのなんかあのなんていうやつだったかな。ちょっとごめんなさい、抱えてないんですけど、その劇場版のところで流した曲みたいです。で、あのボーカルはですね、
はい、
イギリス人の方、ロンドン出身の歌手の方、ロレーンさんという方が、歌ってらっしゃる。あ、映画新世紀エヴァンゲリオン劇場版ですね。
うん、
真心を君にっていうの主題歌だそうですね。はい、いい曲ですね。
はい、
はい、今日はですね、先ほどからちょっと引き続き、なんだ、バーチャル旅っていうんですか。
うん、
そういうのをちょっと見たときにね、思いついた題がですね、旅。
なるほど、ね、最近ね、なかなか、
うん、
あの旅に出れないんですけども、逆に ね、旅をどういうこと、皆さんね、
う
ん、
そうそうそう、
この自粛が、まあ、あの自粛明けにはですね、
はい、
いろいろ考えられてると思いますけどね。
ねえ、
はい、
出口春明さんのね著書、最近私ハマってるんですけれども、はい、あの 出口さんおっしゃることによるとね、人間が賢くなる方法は人、
うん、
本、
はい、
旅なんですってっておっしゃっててね。で、人から学んで成長させられるじゃないですか。うん、まあ、身近な先生とか、
はいはい、
身内とか家族から。で、あとは、昔に学んだ人とかから、
うん、
学べないでしょ、もう亡くなってるから。そういう時に本を読むと、それが学ぶことが可能になるって言ってらっしゃるんですよね。で、いろんな著書でこれ書いてらっしゃるんですよ。
はいはい、
で、例えば、出口さん、歴史 の本とか、宗教の本も執筆されててね。
うん、
中国の、貞観西洋って聞いたことないかな、古典の本なんですけど、
はいはいはい、
多分知ってる、帝王学の教科書って言われてる本なんですけどね、うん、その古典書をなんかについて執筆されてるんですよね、
はいはい、
そこにもやっぱり同じこと書かれて、同じ理由なんです。その皇帝がどういうふうに、軍神っていうか自分の家臣とね、はいはい、話したかっていうようなことを学んで、次の、自分のなんか経営なんかに生かしてらっしゃるそうなんですよね。っていうふうに本を読むっていうことはそういうことですね、
はい、
で、あと旅、これはね、人間っていうのが移動する人っていう意味なんですって。ホモサピエンス、
はいはいはい、
ホモモビリティス、知ってました？知らなかった。私、
いや、分からなかったです ね、はい、
だからそう、移動するっていうふうな意味で、うん、例えば人は悪性からこう逃げて違う国に移動していったりとか。
なるほど、歴史から見たらそういうのが多いですね。
ね、はい、そうなんですって。だから、まあ、19世紀くらいまではね、ネーションステートって言って国民国家っていうのが成立だんだんしてきてね、うん、国境管理がこう厳しくなってきたんですよね、はいはいはい、でそうなると人が、こうあまり移動しづらくなってきたんですけれども、うん、それまではずっと移動してきたんですって。
なるほど、
だから、まあ、旅っていうのは人にとってはね、
ねえ、まあ、今の こうコロナ禍ですけど、まあ、先ほど言いましたようにね、旅に出るの難しいですけど、今ね、地球規模の旅だけじゃなしに今宇宙の旅みたいなのもね、いろいろ話題になってますですけどね。
そうですよね、
どんどんどんどんその旅の範囲といいますか
本当やね、
もう歴史から見ても広がりすぎて。
そうですね、
はい、
バーチャルといえばね、
はい、
先日 NPO のこう理事会行ったんですけども、そこで和歌山の番組がね、
はい、
バーチャル観光をしているというので話題になったそうで、こうインスタ360っていう機械があるんですけれども、知ってますか？
インスタ360といえばカメラが360度
そうなんです、自分に
撮影できるんですよね。
そう、お友達のご主人が自転車のところの後ろにね、
見させてもかっこいいですね。
そうつけて、
はい、
で走ると自分の後ろもちゃんと映ってるんですよ。すごいですよね、あれ。だからそれで千畳敷とかいろんなとこ、こう行って、
はいはい、
それをこう放送してるみたいな。すごいですよね。
すごいですね。
そんなのもあるらしいですよ。
まあ、旅といえばミサップ の旅の思い出ってどんなのがありま すかね。
あ、そうですね、やっぱ温泉が好きかな。
温泉、
温泉も好きだし、こうやっぱりね、ゆっくりいろんなとこ回るのがいいですよ ね。
温泉もう全国、日本はもう温泉いっぱいありますからね。
そうですよね、行きたいとこいっぱいありますね。
どこの温泉、例えば。
まあ、私ね、近場が結構好きですね、
はい、
もうパッと行って日帰りでパッと入って帰ってくるみたいな。
おー、いいですね。
ジョさんは？
まあ、私はですね、旅の思い出ですか。
ええ、そうです、
まあ、だいぶ昔の話なんですけどね、
ええ、
高校生の時にですね、
えらい昔やな、
40数年前に
、はい、
なんと紀伊半島を自転車で一周したという、思い出が、
すごいな、
もう自分の中ではずっとこうインパクトがありましてね。
どのぐらい距離があるんですか。
距離はですね、
ええ、
なんと860キロ。
わあ、それはすごいな。何日かけて。
10日かかったと思います。もうね、
ええ、
びっくりするぐらい、もう当時ですねテントを背負って行ったんですけども、
ええ、
途中であまりにも疲労感で、
ええ、
安い宿に切り替えて泊まった記憶があるんですけども、まあ本当にね、
ええ、
いい思い出でね。
そら、もうでもテントやったらもうめちゃくちゃしんどいでしょ。ご飯も自分で作らなくちゃいけないしね。
紀伊半島と言いますと皆さんご存知かどうかあれなんですけど、大阪から例えば出発しますとですね、はい、奈良県を抜けてですね、
はいはいはい、
三重県をこう
ということは東に向かうってことですね。
東に向かって三重県からずっと
南に下がっていく
紀伊半島ですね、はいはいはいはい、回っていくんですけど、ね、
なるほど。
このなんていうんですかね、峠越えの山越えのもう激しい、この厳しい、
そらすごいわ、
道のりを乗り越えて
遠いね、
10日かかってね一周したんですけどね。
紀伊半島のあそこの峠すごいらしいね。
すごいんですよ、
ね、
ですから足がですね、
うん、
釣りまして何回もこけた思い出がありますけどね
まあちょっと自転車やったら車と違って距離じゃなくて速さが違うから。
そうなんですよ。
ちょっとこんなとこに寄ってみようかとか、
はい、
あ、砂浜降りてみようかとか、そんなことできますよね。
本当ね、うん、やっぱりね、自転車では独特のね、
うん、
風景がまた
自分の中
に思い出として残ってますけども、
ね、
これからまたコロナ禍が落ち着いた頃にはですね、
ええ、
皆さんもいろんなね、
そうですね、
旅にまた出たいと思われている方がいっぱいいらっしゃると思いますし、また旅のね、いろんなお話、
ね、
また来週もできたらね、したいなと思うんですけど、
う
ん、なかなかこう今自粛ムードなんでね、
ちょっとで
イメージだけこう持ってもらって、
ほんまやば、それいいかもしれへん。
ミサップの好きな作家のトマベチさんがね、
ええ、
おっしゃってると思うんですけども、
ええ、
その旅に出たところのイメージを持ってですね、
ええ、近所の
近所のところ行けばですねそれを思い描きながら、
はい、
ずっとその過ごすことができるとおっしゃってますね、
はい、もう同じじゃないかと、ええ、別にそのイメージさえ持っとけば、
はい、
どれぐらい緯度が変わっても一緒だとかっていうふうにおっしゃってる、すごく合理的な方なのでね、
ええ、
面白いですけれどもね、それもね。そうです、ジョスさん、まだ自転車で行かれたらどうですか。
自転車今旅に出るのはなかなか年とともに難しいんですけども仕事では今大阪市内自転車で結構走り回ってます、ね、はい、
なんか難波から梅田とかもしょっちゅう行ってらっしゃいますよね、自転車で。
関西の方はね、難波から梅田っていうのは大体イメージ分かられる方は多いと思うんですけども、
はい、 それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。 Facebook の番組ページ、 FM 那覇のホームページリクエスト欄、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for All Things。